タリアンの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしく
お願いします。
今日はですね、すごい楽しみな話題が、
はい、
先生からですね、いいご提案をいただいたので、ちょっとぜひお聞きしたいと思うんですけど、はい、まあ、昨今というか、まあ、特に女性が多いんですかね、まあ、20代とか女性とかっていうところから、その、まあ、起業ブームっていうんですか、
うん、ああそうですね、
まあ、フリーランスに限らずですけれども、うん、まあ、結構誰でもちょっとこうプチ起業とか週末起業とかってい う、こうちょっと流行りから生まれた、うん、私も非常にもうちょっと前まで本当悩んだり、自分もドツボにはまってたんですけど、ね、うん、ありのまま
ありのままね、はい、
まあ、ちょっと何年か前のね、アナ雪もありましたけれども、はい、うん、こうなんかありのままブームみたいな、うん、こう頑張らないとか、ゆるふわとか、
はい、
結構そういう、まあ、なんていうんですか、話、キーワードが溢れてるので、まあ、そのでもありのままってありのままなのとか、ありのままの意味の履き違いみたいな、ところっていうのがまさにちょっと私も気になっているので、はい、うん、先生のぜひこうちょっとご意見というか、
あ、見解
も聞きたいなと思って、今回ぜひその
データをお願いします。はい、ありのままっていうのは非常に大事で、才能開花してる人っていうのは全員ありのままに生きてるんですよ。
あ、そうですよね、
うん、
その才能開花のもとにありのまま生きられてるってことですよね。
そうです、そうです、はい、うん、でも、はい、多分ほとんどの人がそこまで深く考えてないと思うんですけども、ありのままって言ってるのは、はい、すごくね、楽な言い方
はい、
うん、でまあ、僕も才能開発やってるので、中にはそのありのままとか自分らしく生きたいっていう人っているんですけど、じゃあ自分らしさって何なんですかって、自分らしく働くってどういう働き方なんですかって聞いたら、みんな答えられないよね。
あ、いざそうやって具体的にってなったら、
そうです、そうです、
無理しないみたいな感じになっちゃうんですかね。
多いですよね、無理しないとか、こうありのままっていうのは多分楽なんだろうとかね、楽しいんだろうってイメージなんですよ、
はい、
でも例えばね、才能開花してる人っていうのは、はい、楽はしてないんですよね
確かに
楽はしてないんですよ、まあ、例えばイチロー選手とかっていうのは、
はい、
10年ぐらいかな、
はい、
毎日ランチで奥さんの手作りのカレー食ってたりとか、毎日ルーチンで同じ時間帯の同じトレーニングしたりとかね、
はい、
アスリートとか全員そうですよね、激しいトレーニングとかしたりしてるわけですけど、全然楽なんてしてませんよ。
確かにそうですね、うん、
けれども、はい、彼にとってはそのトレーニングをして優勝したり、最高のプレーをできてる自分が自分らしさなんですよね。
もしくは理想の自分、努力する自分がありのままの自分ってことですよね。
理想に向けて、理想、まあ、そこで例えば優勝してる自分が、
はい、
あ、もうそれがらしさだと、もうそれが俺だと思ってたら、そこに向けての努力っていうのはやるべきこと、として出てくる。そうです、そうです、そうです、はい、でそのみんな多分履き違えるというか、はい、こう自分らしくとかありのままで生きたいと思いながら、そういう生き方ができてない人ですよね、現実、
はい、
は一つ履き違えているのは、
はい、
もう何もしなくていいと思ってる
ってことですね肩の力を抜くっていう感じですかね。
そうそうそう、うん、でもそういうことはありえなくてね、
はい、
結局その自分らしく、生きていくっていうことは、
はい、
なりたい自分があるってはずなんです、そこに。
あ、まずそれありきってことですよね。
そう、だから例えば、まあ、それこそアナ雪のありのままでいいのよっていう主人公のお姉ちゃんを見て、
はい、
感化された人はお姉さんみたいになりたいわけでしょ
確かに
そう、であのお姉さんはね、魔法が使えるんですよね、
はい、
あんたの魔法は何ですかみたいな、
はい、確かに
そうね、そこで魔法がなかったら、
はい、
女王ではいられないわけで。
いや本当ですね、
うん、
そうですよね。
でその魔法をお姉さんはコントロールできずに悩むわけだけど、コントロールできるには当然トレーニングが必要なわけじゃないですか、はい、でそこをみんな見てないというかね、
そう、本質を見ての、見えてなか
った、ね、そうそうそう、うん、でこれは、まあ、社会的な背景もあると思います、
うん、
例えば今の世の中って頑張って働いたからといってお給料が上がるわけではないから報われてないっていう感覚をみんな持ってますよね、
うん、
でもう報われてないのにこんなに働いてしんどいっていうところで、ありのままで生きていいんだよって言われたら、ああそうなんだって こうなんか魅力を感じるじゃないですか、
はい、省エネしてもいいんだみたいな、うん、そうそう、自分のために
でもね、こう考えてほしいのは、皆さん何の努力もせずに楽に生きたいのみたいな、
うん、
でそれって自分は何もしなくても、全てが揃ってる世の中なんですよ。働かなくてもお金がある、
はい、
例えば何食べたいって言ったら誰かが持ってきてくれる、
はい、
みたいな、全部してくれる世界ですよ、
はい、
でそれであんた人生楽しいですかって言ったら、みんな楽しくないんです実際そうなるとね、
はい、
もうすごい面白い話があって、
はい、
あのワンマンの社長さんとかっているでしょう、
はい、
ああいう人たちっていうのは、誰かに何しろって言ったらみんなするし、
はい、
何してって言ったらみんなしてくれるんですよ、
はい、
でそういう人たちがの悩みは何かっていうと、はい、人生退屈なんです。
おお、結局みたいな、
うん、はい、全部思い通りになるからね、
つまんないんですね。こう
そうそう、人間ってね、思い通りになったらつまらないんですよ。分かりやすく言うと、足し算ドリル今からやりって言ったらできるからつまらないでしょこれ思い通りになってるってことなんです、
はい、
人間はある程度思い通りにならないことがあって、そうですね、
はい、
でそこに関して自分がチャレンジしていってできるようになるっていうのが楽しみの一つなんですよ。だから子供ってね、
はい、
小さい子供ってあの自分ができないことでも自分でボタンできるとか、ね、私がやるとかって言って
一人で行くみたいな、
そうそうそう、言いたがるじゃないですか、でそれやっぱできるようになりたいからなんですよね、
はい、
でありのまま出たいっていうのは、はい、こうできるようになりたくて頑張ってきたけれども結局できるようにならなかったとか、
はい、
結局できたけど評価されなかったから疲れてるんです
単純に
そう疲れてるんですよ、
はい、
うん、でその疲れを癒したいっていう欲求が、まあ、潜在的にあって、
は
い、でそのありのままっていうふうに言ってるんですよね、
はい、
うん、でもその例えばあの穴行きみたいなって言わなくても、最近だとそれこそ女性とかだったら、
はい、
こうブログとかで有名になってね、ブロガーさんになって、自分の好きな仕事で、
はい、
収入を得てる方々とかっていらっしゃいますよね、いっぱい
多くなりました、ね、
でもあの人たちブログ毎日更新してるし
そうですよね、
うん、自分の仕事でお客さん満足っていうかね、あの喜ばせれるように努力してる、
はい、
じゃあ毎日ブログ更新できるのって言ったら、いやー何書いていいか分かりません、
はい、
っていうのはあの結局まだ自分のやりたいことが見つかってないっていうところで、
はい、
結局はねそれが見つかってないからできるようになりたいっていう欲求が芽生えてないので、
はい、
努力をする意味がないってことなんですよ。
あ、そういうことです
ね。だって情報発信伝えたいメッセージがないのにブログやりましょうって意味がない努力ですよね、
はい、
そこでできないって挫折はそれ挫折じゃないんですよ書きたいことがまだ分かってないっていうだけなんですよ。
本当ですね。
だからブロガーさんとかは書きたいことがあるんですよね。
伝えたい
こととかメッセージとか広げたいことがあるから、それどんどんどんどん書けてるわけで、
はい、
やっぱそれは才能の源泉の部分で、そこにつながらないと、
はい、
やっぱ無理ですよね、
は
い、うん、でそれがないままに楽な人生生きてて本当にハッピーですかっていう、
はい、うん、結局だからありのままを愛する、その何ていうんですか、その、まあ、自己肯定感とかとも結構最近って、
うん、うんうん、
並べられて言いがちだと思うんですけど、
そうですね、
うん、自己肯定とまた別なんですかね。
あ、でもそうですよ、自己肯定感っていうのは私はこのままでいいと、
あ、
だから私はもうありのままで生きていく、
はい、
っていうのはそれをあかんやろっていう人がいるっていう前提での話だって分かります
かそうですよ、そういうことですよね。
そうですよね、
はい、
だからありのままで生きて全員から愛されるっていう話じゃないんですよ。
あ、そうい
うこと、うん、まあ、みんなはどう思うか分かんないけども、
はい、
でも私はこういう人間だから、あのこういうスタイルで生きるし、こういうファッションするし、
はい、
こういうことを言うし、
はい、
だからそれはピンとくる人が私の言うことを聞いてくれたり、それ役立ててくれたり、
はい、
私のサービスや商品を買ってくれたらいいっていう、皆さんそういうスタンスなんですよ、でも
それも一つ、
うん、
そしてあり
そうなんです。でもそのこう楽をしたい、こうありのままをなんかそれで楽に生きるんじゃないかなって思ってる人は、多分摩擦は起きないと思ってる
、
でも違うんですよね。こう私ってこうなんですって、はい、こう自分を示すということは、
はい、
他人との違いが浮き立つっていうことですよね、私はこうです、でもあの人はこうです、
はい、
あ違うねって、
はい、
その時どうするのみたいな
、うん、そういうことですよね、うん、結局なんかもう私も実はそうですけど、結構例えば親が厳しかったりとか、
は
い、そういう環境にいた人ってどうしても、はい、まあ、自己肯定がなかなか苦手な人多いというか、
う
もうなんかこう達成したりとか努力してないと、
はいはい、
自分がすごいみたいな、生まれただけで私って偉いみたいに思えないというか、なんかしてたりなんか頑張ってないとって思ってしまうと思うんですけど、それは別にそれで全然ありってことなんですよね。
それもありですけど、自己肯定感は、あった方がいいですよね。
あるに越したことはない。
自己肯定感は絶対高い方、高いというかね、自己肯定感が僕は高いとか低いとかっていうのはおかしいというか、なんか違和感を感じて、自己肯定、高いも低いもないでしょ、あるかどうかですよね。
そこなん
ですね。自分を肯定できてるか、肯定できてないかの違いで、まあ、肯定できてる人はそこで、いや私こういうタイプだからみたいな、別に気にせず喋りますよね、でもそれこそいわゆるこう周りにどう思われるかとか関係なく自分で意見を言える人っていうのは、自分に OK 出せてる、自己肯定感がある人ですよね。
あ、ということですね。
うん、で少なくともそこまでいけなかったら、まあ、企業とかはしんどいだけだと思いますよ。
周りの目ばっかり気にしてたら、
結局起業しても下請けみたいな働き方しかできないですよね。
ああ、そうですね。求められて、
だってお客さんがいいということしかできないから、ノーが言えなかったりとか、
そうそうそう
、ね、うん。だから自己肯定感はすごく大事です。
やっぱりそこ、自己肯定感とそのまあ何ていうんですか、何もしないありのままみたいなのを履き違えないのがまあ大事っていう、
まあ、例えば専業主婦になりたかったら、
はい、
まあ、でも専業主婦ってすごく忙しいけどね、
も
うそれこそまあ専業主婦になって旦那さん稼いでくれて、家政婦さん雇って、
はいはい、
こう全部やってくれるみたいな、
はい、
例えばそれぐらいの経済力のある男、
はい、
と結婚するみたいな、私はそういう人たちから絶対愛される、選ばれるみたいな、これも自己肯定感がなかったらそこまでいかないじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、
うん、なので、別に起業しても、
はい、
OL やってても専業主婦やってても、はい、全然どれでもいいんですけども、
はい、
要はそれでいいと思えるからなんですよ、
自分が。
そうです、そうです、
はい、
だから専業主婦の人でも専業主婦の私はダメと思ってる人って、
はい、
もうしなくていいこといっぱいやってますからね。なんか掃除やたらしてたりとか、なんか子供の習い事もっとさせなあかんのちゃうかとか思って、もうなんていうの、その習い事の送り迎えに自分の人生使ってたりとか、
ほとんど誰にやれと言われてるわけじゃなくて、自分がそういうことやってるのに、
それをしてないと私は妻として母として失格なんじゃないかと、十分じゃないんじゃないか、まあ、これが自己肯定感がないっていうことですよね、ありのままでもないし、
はい、
うん、ありのままっていうのは極論、まあ、僕の知り合いで女性で言うと言いますけど、
はい、
もう私は家事なんてしたくない、だから料理のできる旦那を見つけるって言って、そういう人と結婚してね、
あ、そういうこと、
うん、だから家で料理は旦那がやってくれる、
はい、
でまあ、そういうのは起業してますけど、ね、自分の会社では、ダスキンのホームメイドだっけサービスでも頼んで、もう片付けとか家事とかも一切しない、オフィスの、うん、
はい、
だそれも私はそれでいいと思ってるんですよね、
はい、
だからその人はこう周りから料理しないのって言われても、あ、そうよみたいな、何か問題みたいなそんな感じですよね。だからその時に
違うところで才能発揮されてるってことですね。
もちろんもちろん、そうです、そうです、うん、だからその時に人からどう言われるとかどう思われるとかっていうのは一切その人の生き方には関係ないですよね、
はい、
本質的に、
うん、
でそれがありのままで生きるってことなんですよ
結局だからあれですね、苦しんでたりとか、これでいいのかなって思えてる段階では全くありのままに生きれてないってことですよね。
そうだから多分ほとんどの人がそのありのままで生きたいっていうのは、そういう悩みとか、
はい、
なんか不安とか、
はい、
迷いとか、なんかそういったものから解放されたいっていうところで言ってるんだと思うんですけど、
そ
こから解放させされるには、
はい、
自分がないとダメですよって話ですよね、それが前回言ったコアコンセプト、才能心理学的に言えば、
はい、
コアコンセプトで、まあ、自分の一番大事な価値観とか、
うん、
まあ、ポリシーを、貫いて、
はい、
でそれと話の合う人たちと仕事したり、
はい、
人間関係持ったり、家族関係ですね、
はい、
持てるだけの能力をやっぱ磨く必要がありますよね、
は
い、
そうですね、
うん、だからなんだろうな、多分ありのままでいきたいと思ってうまくいってない人は、
はい、
ありのままで私は行きますから、それを全部受け入れてくれたらいいなっていう、
はい、
ふうに思ってる人で
ちょっとまだ不安が残ってる、
ね、うん、そのありのままの自分でどうやって人間関係うまく作れるのかとか、
はい、
なんかそこまでしっかり考えていった方がいいですよね。
そう、行きたいのであればってこと
ですね。そうそう、でもね、まあ、経営者とかでも本当トップクラスの人たちと会うとみんな言いますけどね、うん、多分ね、俺は普通の人から嫌われると思ってみんな言う とか、僕と一緒にいたら皆さんしんどいと思いますよって、
はい、
うん、でそれはこう自分の基準、あ、自分はこうなんだっていうのを言うし、
はい、
それ人にも求めるし、それが合う人とじゃないと付き合えないですよね、
はい、自分でだからその、うん、まさに自己肯定がある方ってことですよね。
そうですそうです。な、例えば、仕事とか一生懸命してる人だったら、例えばメール送ったら5分で5分以内に帰ってくるみたいな
、
まあ、それが基準だったらそれ以内に返事来ない人と仕事なんてしたくないじゃないですか、
はい、
単純にね、でそれ、まあ、そのスピード感覚がその人のありのままなんですよ
とっては
そうそう、それが快適、
うん、
でもなんか1日後の返事でもいいっていう人もいますよね。そういう緩い感じ、
はい、
でそれはやっぱそういう人たちと生きていくのが幸せですよね、はい、どっちがいいとかの話じゃないんですよ、
はい、
うん、自分にとってのこう幸福とか、
はい、
自分にとっての喜びは何かというお話で、
はい、
じゃあこの2人が出会った時にどうなるのかっていうと、
はい、
いやそれでいいよねってお互いに断りで話せたら多分この2人は友達になれるんです、はい、本当にそれを貫いてる2人だったら、うん、でも貫いてないから、
はい、
なんか5分以内に返事って普通するよねって言われたらドキッとしたりとかするわけじゃないですか。
確かに、
うん、でも貫いてる人は世話しないですねオタクみたいな言うんですよ。
言えますもんね、
うん、
やっぱ自分があるないが本当に大きいってことですね。い
かに、うん、そうですそうです、うん、でやっぱ今まで時代的には自分あるないとかっていうよりもこう親とか先生が言う、はい、こうね、大学行っていい会社入ってとかっていう他人の価値観にね、
上司に好かれてとか、
そうそう答える生き方を、ね、していたので、
はい、
それに慣れてないんですよね。
そうですね、
うん、
自分が前に出るとか、自分の意見を大事にするっていう考え方が、
うん、
まあ、ある意味まだおニューというか、
まあそうですね、
日本人にとっては、
う
ん、
そうですね、
かもしれないですね。
でもこれから本当に普通に働いてる人たちにも、まあ、そういうのはすごく必要で、はい、うん、結局この間あのカルビーさんとかがね、
ああ
テレワークを導入したりとか
在宅
勤務、そうそう在宅勤務でしょ、うん、で去年の年末に安倍さんがあの基本副業解禁ですこれからみたいなことね
ロート制約でしたっけ、まず、
ね、そうですね、ロートさんから始まって安倍さんも言ったってことは、うん、はい、もう国も会社も皆さん自立してくださいねって言ってるんです、
はい、勝手に一人で生きていきなさい、
自分の食いぶちは自分で確保しましょうねっていうことを言ってるから、そのためには自分がないとね、自分の意見言えないといけないし、
はい、
だって会社がこう言ったからこうしましたで失敗したら責任はあなたのせいですからね、
はい、
うん、
ああ確かにそこもちょっと本当切り替えないと、
うん、そうそう切り替えない
と、ね、ダメな時期ですね、うん、本当これから、
本当、まあその切り替えが、
はい、
今年できるのか、
はい、
ね、3年かかるのかで、まあ、その人のキャリアとか収入とかっていうのはもう大きく変わりますよね。
怖い怖い、
うん、
本当ですね、
うん、だからその辺は本当に考えた方がいいですね、これからの時代。
確かに、うん、
だからこうありのままで生きていくには自分を貫くのが大事
まず知ってから
そうそうそう、だから逆に感じちゃうかもしれないけど、
はい、
だから一見ふわっと生きてる人に見えたとしても、その人は間違いなくうまくいってる人の軸がありますから。
そうですよね、
間違いなく
周りが分かってないだけで、
そう気づかないだけでね、
はい、うん、全然楽してるだけじゃないですよね。
そうそうそう、その人そういう軸があるんですよ、
考えてないわけじゃないよってことですよね。
そうそう、
な
んかすっごく柔軟そうに見えて人の言うこと聞いてそうなのに、結局この人ここ譲ってなかったんだみたいなね。それが3年後に分かるみたいな
確かに、うん、見え方はね、
そうそうそう、
そう見えるかもしれないけど、うん、ってことですよね、
うん、そうですそうです、うん、
確かに、いや深い、なんか、うん、ありのままと言ってありのままで自分生きてるのかなとか、ありのままで生きてる私のこと周りはどう思ってるんだろうとかって絶対思ってる人もそうですもん
ね、うん、すごく多いと思います、うん、
ありのままじゃないみたいな、
そうそう、そこから解放された時にもう勝手にありのままに生きてれてるよねってことですよね、
ってことですよね。だからありのままって、
うん、
ありのままで生きようっていう考えがちょっと違うのかもしれないですね、う
ん、本当はね、うん、ただ時代背景的にはみんなそういう生き方ができなかっただから、
はい、
だからありのままに生きようっていうメッセージはすごく重要だと思います、それはとっても大事なことで、
はい、
でありのままってどう生きたらいいんだろうっていう答えはないです
人それぞれですね、
うん、人それぞれだからね、でありのままってどうやって探したらいいんだろうっていうのも、はい、まあほとんど分かんないんですよね、みんなね。
そうですよね、
だって最近言われたことだから、そんな方法論を持ってる人もほとんどいないし、
確かにがむしゃらに見える人もだし、うん、ゆる そうな人も
そうですね、
ありのままですもんね。
そうそうそう、
どっちも、
うん、なんですよ、うんうん、だから僕はたまたま心理学をやっていて、そういうことはあの知っているのと、
はい、
まあ、才能を開花した人って結局みんなありのままの生き方を貫いてるだけなので
、
いや自分にとってのありのまま、ありのまま、まあ、要はコアコンセプトですよね、まあ、そういうのは見つける方法は分かっているので、
はい、
全然あのありのままの自分って何って聞かれた時に、はい、私の場合はこうですと、
はい、
まあ、みんな言えるようになってますけどね、
答えられるようになるってことですね、うん、コアコンセプトを見つけた、
そうなんですよ。だから、自分らしく働きたいとか、ありのままの自分で生きたいって言ってる間は、
はい、
まだ今の自分はダメなんだなと、
ありのままじゃないとか見つかってないっていう証拠ってこと
ですね。それを具体的に別の言葉で説明できるようになった時に、はい、自分の人生とか生き方が、はい、分かってる状態、うん、ですね、
うん、あ、すごい、うん、これぜひいろんな人本当に聞いてほしいですね、
そう、う
ん、悩んでる人多いと思う
ですよね、
はい、うん、今回はちょっとありのままという、まあ、その自己肯定とか、
はい、
のままっていうのの本当の意味というか、あの 本当にそう生きれるっていうのはどういうことかっていうのをですね、
うん、
あの詳しくお聞きしました。はい、
ありがとうございました。